ローマ人への手紙3章23節から26節。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです。神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見過ごしておられたのです。すなわちご自分が義であり、イエスを信じる者を義と認める方であることを示すため、今この時ご自分の義を明らかにされたのです。今日はイエス・キリストの贖いについてであります。使徒パウロは、同じ時期に書いたと思われるコリントの第二の手紙5章20節に次のように書いています。私たちは神が私たちを通して進めておられるのですから、私たちはキリストに代わる施設、大使なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。ここでパウロは神が進めておられるのですからこう言っておりますが、この新改訳聖書ではですね、神が懇願しておられるようにと訳してますね。非常にですね、切な思いですね。神が熱心に進めておられるという意味です。私たちはキリストの代理人です。私たちはキリストの代理人として、私たちの近隣にいる人々に対して神様と和解してください、神様を受け入れてください、あなたの心に平安を与えられるようにしてください、熱心に熱心に懇願しなさいと進めているのです。私がここで気になる言葉はやはり神が熱心に懇願しておられるということです。神が非常に熱心に進めておられるのに、神の代理人である私はどうなんだろうか。私の中にそれほどの熱心があるんだろうか。私はいつも人に会うとき心の中に躊躇があります。どう接したらいいんだろうかなとかですね、うまくいかなったらどうなるんだろうかなとかですね、いろんな躊躇があるんですよ。ですから祈りを持ってそしてお会いするわけです。しかし神様は熱心に熱心にお願いしてください。神との和解を受け入れてください。熱心に熱心にお願いしなさいと進めているんです。パウロはローマの人々に何を伝えようと、何を伝えたらよいのか、何をですね熱心に語るのでしょうか。ローマ人への手紙の3章21節には、しかし今や 律法を行うことによって救われるというのではなく、別の方法で救いの道が開かれているのです。ここに救いの道、大胆に熱心に伝えるように、行いによって救われるんじゃない、努力によって救われるんじゃない、どこまでも主イエスを信じる信仰によって義とされるんだ。1章17節からこの3章20節まで、これをですね、こうまとめるとですね、パウロはまずそれらをまとめてるんですね。それから次へ進むんですね。23節が今までのまとめであります。全ての人は罪を犯して 神の栄光を受けることができない。全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることはできない。どうしたら救われるんですか。どうしたら救われるのかを実は24節から説明するんです。私は先週もお話ししましたが、一般的に私たちの周囲でいろいろ信仰があります。よく聞いていくと、みんなですね、自分の努力で自分の力で救われる道を切り開こうとしております。しかしなかなか開けないです。心に平安は来ないのです。人々は神の怒りのもとで、神の掟のもとで、自分は不十分だ、不安を抱いています。もしかすると神様に罪の被告として神の法廷に立たせるのではないかという不安、どう答えたらよいのか、私の心の態度はどうだったのか、私の言葉は人々の心を傷つけることはなかったんだろうかですね、思い返すときに何か神の前で立たされている被告のような感じ、心休まることがない。パウロはそんな私たちに三つの例えというか、分かりやすい言葉を持って救いの道を指し示しています。これが確かなことなんだ、これが重要なことなんだ、ここにこそ救いがあるんだとですね、三つの道を指し示しています。第一の道は義と認められる道、そして第二の道はイエス・キリストの贖いを通して与えられる道、第三は血による眺めの捧げ物によって救われる道、みんな一つのことなんですけども、いろいろな面からですね、分かりやすく繰り返しパウロを語っているわけですね。まず第一の道を見ましょう。24節、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。義と認められる、デカイオスネというギリシャ語なんです。これはですね、神ご自身の正義というものはまっすぐですよね。神ご自身の正義の基準のことを言うんですよ。また神が求められる正義の基準に合致しているということですね。もともとは これはまっすぐという意味なんですが、神様の物差しにぴったり合っているという意味です。しかし私たちは現実を見るときに神様の基準にぴったり合っているなどと言えるはずがありません。ところが聖書ははっきり言ってるんです。なぜですか？それは値なしに与えられる、ね、値なしに義と認められる、与えなしに、これは無代価で、ね、あるいは自由にされる、あるいは反対の意味で言うならば贈り物とかプレゼントという意味があります。実は私たちが神様にぴったりとですね、神様の基準にぴったりと合っていると言えるのは私たちの努力ではないんです。私が何か良い行いをしたからでしょうか？そうじゃない。私が何か払ったからでしょうか？違います。救いというものは実はプレゼントのことです。私たちが何か良い行いで義とされたのではなく、何も払わないのに義と認められ、救いというプレゼントが私たちの心に届くのです。届いたのです。そして神は言われるんです。あなたは無罪です。あなたは神の基準にぴったり合っていますと宣言してくださると。それはなぜですか？パウロは24節、神の恵みによってと記しますね。神の一方的なプレゼントなんです、救いは。そしてその方法は第二の救いの道と説明されるんですね。24節、もう一度読みます。神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して値なしに義と認められるからです。ここでですね、贖いを通して、イエスキリストの贖いを通して救われるんですよ。贖いよく聖書で使いますね。私は身代わりとも理解する、説明することがありますが、身代金を払うということです。ですから身代金を払って私たち解放される。これは特にですね、奴隷解放の時に使われている言葉ですね。贖うとは身代金を支払って奴隷から解放することを意味します。神様は身代金を払ってキリストの血によってこの身代金を支払われたというのです。皆さん、かつては動物の血でした、旧約の時代は。しかし今や神の一人をイエス・キリストの十字架による血なんです。これほど尊いものはありません。イスラエルの民は長い歴史の中で奴隷生活をしたことが2回ありました。あのエジプトで奴隷とされました。そして400年、もちろん400年奴隷であったわけではありません。ヨセフのことを知らなかい王様が新しくですね、エジプトに誕生した時、ヨセフがどれほどエジプトのために尽くしたのかを 知らない王様、新しい王様が起こってですね、そしてイスラエルの民がどんどんどんどん増え広がってしまうので、恐れを抱いた新しい王様はイスラエルの民を苦しめるようになったんですね。奴隷にしてしまったんですね。しかし神様はこの奴隷状態から救い出すために、神様は実は過ぎ越しという出来事をなさった。それは神様を信じるイスラエルの民は皆その晩子羊をほふってその血を玄関の鴨居に塗ったのです。これは十の災いの十番目です。すると神様がそこを通過されるんですけども、子羊の血が塗ってあるその家はですね、通過されたんですよ。それで過ぎ越しというんですよ。しかし血の塗ってない王から、王の家族からですね、エジプトの民からですね、皆長男が裁きによって殺されたというんですよ。それでパロオは早速イスラエルの民を解放したわけですね。その時も血によって奴隷から解放されたんですよ。また2回目の奴隷はいつでしたか。紀元前590年バビロンに奴隷となりましたね。バビロンに支配されて、なんとエレミアが70年間すると帰ってくるよという70年予言がここに出てくるわけでありますが、およそ70年後に解放されます。どうして解放されたのかなと思うとですね、バビロンの王様がね、非常に高ぶったんです。ベルテシャツァルというですね、そのために滅ぼされたんですね。そしてメド、メディアとペルシャというこの2つの国がバビロンを滅ぼし、やがてペルシャが全てを支配するわけです。ペルシャの初代の王様クロス、この役ではキュロスとなっています。彼は実に寛大な人でした。奴隷になったイスラエルの民をですね、故国に返してくれたんですね。イスラエル民族としてはこのような体験をしてきているわけですね。しかし今や個人的に主イエスキリストの十字架の血潮により罪から全ての人々を解放すると約束されたわけですね。パウロはローマのことをよく知ってましたね。このローマの帝国時代ですね、そこにはもちろん自由人もいたし、ローマの市民権を持つ人もいたわけですけども、同時に奴隷もいたわけです。そしてそういう奴隷が解放されるために身の代金が払われたわけです。こうやって私たちの罪のためにですね、神様が身の代金を払ってくださいましたって言うんですよ。それがキリストの血潮だよって言うんですよ。さてじゃあ3番目はどのような道でしょうか。25節見ましょう。神はこの方イエス・キリストを信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。 死によるなだめの捧げ物として、これは儀式のことですね。イスラエルの民はモーセの時代から、特にレビ記においてですね、それが具体的に指示されるわけでありますが、幕屋で礼拝を捧げました。建物じゃないですね、移動式建物ですね。幕屋で、そしてその幕屋の聖所の一番奥にですね、至聖所というのがあるんですよ。最も聖なる場所というんですけども、そこには契約の箱がありました。そこはね、暗いんですよ。屋根があって全部囲まれてますからね、暗いんです。契約の箱の中には、神様がモーセにくださった2枚の十戒が記されて、石の 板が入ってましたね。イスラエルの民がアラノを旅していた食料でありました、あのマナの壺もありました。アロンの杖もそこに置きますね。そして契約の箱の上に神様の象徴でありますケルビムが2つ置いてあった、6枚の羽を持つですね、鳥のような創造のものでありますけれども、贖いの蓋というんですね。大祭司は年に一度全民族のために、イスラエル全ての民族のために、1年に一度この至聖所に入ってヤギの血を携えていって、この贖いの蓋に注ぐのです。こういう儀式をしたんですよ、旧約の時代は。ところが25節見ると、神はこの方キリストを信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げ物として公に示されました。実は旧約聖書のレビ記でなされていたことを、ヘブル書の9章の1節から15節に詳しく記しますけども、特に12節にパウロがローマ人への手紙を書いた、大体同時代です。ヘブル書の9章12節には、また親父と子牛の血によってではなく、ご自分の血によってただ一度だけ聖所に入り、永遠の贖いを成し遂げられましたと記すんです。すなわちイエス・キリストはかつてはですね、親父子牛の血でした。でも今神はご自分の一人をキリストの血によって、一回で十分なんです。そして永遠に信じる人々に罪の許しは有効なんです。旧約時代、今までは至聖所で大祭司が親父の血を注いでいましたが、今や神はキリストを公然と示されたんです。至聖所という隠れたところで血を注いだんじゃないんです。公然と十字架につけ、そしてキリストは血を流して罪の許しの贖いを示されたのです。あのゴルゴダの丘の上、十字架、キリスト体を裂き血を流して全く き罪の許しを示してくださったのです。神は今までは忍耐をもって罪を見過ごしてこられましたけれども、しかし今や神ご自身が義であることを、またイエス・キリストを信じる者が義と認められることを、こうして明らかに示されたのです。パウロは最初の疑問がありましたね。私たちは罪人、全ての人は罪人、神の栄光を受けることができない私たち、どうしたら神の前に義と認められるのか。神はご自身の恵みによって義とされる道、信じる者は全て神の基準にぴったり一致していると宣言してください。また行いによらず、努力によらず、与えなしに義と認められる信仰の道です。これはそして御子キリストの十字架の贖い、十字架の血潮によって全く罪が許される、贖いの道、この三つ、パウロはこのことを通して、神は義です、キリストを信じる者は義と認められるのですと宣言し、そしてローマに手紙を書き、自分もローマに行って世界の都ローマで福音を証ししようとしたわけです。こうして聖書を読んでまいりますと、神様は実に熱心に深い配慮をして、私たち全ての人々を救おうと、救いに導こうと熱心になさっていることに気づきます。神は一方的に恵みを持って、神は一方的に罪に悩む私たちに近づき、私たちにご自分のなさった全く贖いを見よ、見よ、モーセとキリストを比べてごらん。モーセが使いたあの幕屋とゴルゴダの丘を、まるで私たちの迷いやすいこの魂の手を導くようにですね、イエス様は、神様はあなたの悩みも苦しみも心配や不安も、この方キリストが十字架で全て背負ってくださったんだよと宣言しておられるんです。聖書の初めから皆信仰によって人々は義とされてきました。イエス・キリストを信じる信仰、パウロはもう一度ですね、行いじゃないの、信仰だよと言ってるんですよ。行いではない、信仰です。主イエス・キリストを信頼して生きる信仰、今日このことが私たちに提示されています。どうかあなたもこの恵みに入ってください。神との和解に入ってください。あなたの家族もこの信仰によって義とされる恵みをご紹介していただきたいと思うんです。お祈りします。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。 天の父よ、今や明らかにされ、誰もが否定できない事実として、神が自ら計り知れない大きな犠牲を払い、御子キリストを十字架につけて、見なさい十字架を、聞きなさいキリストの十字架上の祈りの声を、あなたの御子はここを招きに来た、私たちの心に迫っておられる。主よ、あなたは私たちに、あなた方はいつまで自分の力を信じて失敗を繰り返すのですかと語りかけておられるように思うのです。神の言葉、聖書全体に心をかけて読み進め、いかに信仰によって人々は義と認められるか、私たちの主イエス・キリストによって救いは完成していること、このことを感謝し、それを広げていけるように主を導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。主を心からおめでたいましょう。どうぞ可能な方はご起立ください。 賛美歌541番。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。どうぞご着席ください。それでは、今週も主が祝福してくださるように祈っております。